どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、石川とみるくです。
何かありました？
はい。あれだったら、ね、LINE って、使ってます？
それは使ってますよ。
めっちゃ使いこなしてます？
いや、全然使いこなしてない。
僕もどっちかというとプライベート関連で結構使っとるぐらいなんですよ。
うん。
ですんで、あんまし今は使ってなかったんですけど、
うん。
結構ね、LINE、すげえ凝っとる人とかいません？
いません。
え？なんていうか、文字で凝ったりする、着信音とか、受信音とか凝っとったり、スタンプめっちゃ凝っとったり。
凝るって、買ってるだけでしょ。
ああ、まあそうなんですけど、
うん、
あれね、今ね、なんか、LINE と、Yahoo と、PayPay が合体したんですよね。
うん、
統合して、うん、YLP プレミアムっていうのになってから、
うん、
LINE から、まあ、サブスクみたいに入れるんですよ。
うん。
うん。それ知ってます？
なんか案内来てましたけど見てないな。
そう。それね、今初回でね、
うん、
なんか1万円相当のポイントがもらえるんですよ。
はい。
これ無料、2ヶ月無料期間なんですけども、
はい。
その無料期間内で、もらえるんですよ。
はい。
まあ、これ僕早速もらって、まあ、いろいろ買ったんですけども。
うん。
で、それで、LINE が、僕の LINE がですね、ちょっとサブスク入ってパワーアップしたわけですよ。
はい。
で、スタンプが、まあ、ある程度使いたい放題なんですよ。
はい。
これがめちゃめちゃ楽しくていっぱいも落としてから、
はい。
スタンプしまくっとんですけど、
はい。
これ得ですよ、兄さん。やった方がおもろいですよ。
俺今、スタンプを使うような人と LINE を一切してない。
あ、そうなんですか？
はい。
え、どういう人としようんですか？
仕事関係とか。あ、
そうね。
うん。とか、おっさんの友達とか。しかいない。
その人らは LINE はせずに。
え、だから、
ええ、
そういう人だと LINE したって、スタンプなんて使わないですよ。
あ、そっか。そうですね。あ、仕事用で LINE って、アニさん使ってます？使っていましたね。
はい。
あ、僕使いたいんですけど、
うん。
大体の、僕の取引先って LINE してないんですよ。
はい。
今って、会社の時ちょっと覚えてないんですけど、
うん。
その仕事用で LINE って使ってもいいんですかね？
いいでしょ。
いや、大きなとこだったら、僕まあ、牛乳会社だったらですね、
うん。
LINE はちょっとダメなんですって言われるんですよ。
それは、営業では無理でしょ？会社の携帯には入れたらかんっていうところ多いでしょ？
あ、そうなんですか。
うん。
ああ。で、若い、女性ばっかりの会社があるんですよ、取引先がですね。
うん。
そこは LINE OK で、その、発注とか、お知らせとかは全部 LINE で来てくれてすごく楽なんですよ。
うん。
うん、そうしてほしいんですけど、なんか お堅いとこあってからできないなっていうモヤモヤがあるんですけど。
ああ、まあうちは得意先に個人のとこが多いから、
はい。
個人のところはしてくれてますけどね。
ああ、まあ今大体そうですね。LINE、メインは LINE ですよね。
まあ LINE か電話ですよね。
あ、電話か。
うん、
ああ、なんか LINE で統一欲しい。今、僕今パワーアップしとるのがあるんで、うん、ちょっと統一欲しいなって思うんですけど、まあその注文とかね、お知らせとかも全部 LINE でしたらすげえ楽なんですけど、
うん、
で、この間僕の区の上会があったんですよ。
上会というと？どんな字？
常にの会。
はい。
で、まあ、ね、この地域の話をしていくんですけども。
はい。
うん。そこで話題になったんが、
うん。
僕らはまあ、20世帯もないんですよ。
はい。
家がね。
はい。
で、お知らせをどう回すかっていう話になったんですよね。
はい。
回覧板が、発信したら戻ってこないらしいんですって。
うん。
で、お知らせをスムーズに活かすためにはどうしたらいいかっていう議題になるわけですよ。
うん。
クソつまらんでしょ。
まあ、回覧板も回されへん。たった20件で回されへんようなところは、
ええ、
何したって回ってくる。
そうです。だからもう、いや、僕は LINE グループでええじゃんとか思ったりするんですけど、
はい。
おばさまたちはね、もう、まだ、 ガラケーとかなんで、
はい。
イライラするんですけども、
うん。
うん。この辺がなんかうまいこといかないかな思ってですね。
まあ、LINE に抵抗ある人多いですからね。
あれは何なんですかね。
まあ、元が、親会社が韓国企業やからじゃないですか。
ああ、まあでも、ジジバーはわからんでしょうね。
いや、そういう情報もあるでしょ。日本のもんじゃない。TikTok も抵抗は多いじゃないですか。
ああ。
てか、もう TikTok 国で禁止されてますからね。
あ、そうですね。
うん。
ああ、そっか。まあ、それもね、まあ、LINE、いや、すぐ話なのに思いながらちょっとまあ聞いてたわけですよ。
はい。
はい。まあ、それぐらいですわ。特にオチはないですわ。
ああ、そうね。LINE は、俺もね、返事を書くのがめんどくさいんですよ。その、了解しましたとか、承知いたしましたとかいうのが。
はいはいはい。
あれをビジネスで使えるスタンプが欲しいんですよ。失礼に当たらないビジネス向けの B2B のスタンプ、はい、
うん、
誰かユユンさん作ってくれへんかな。
あのスタンプは作れるみたいですよね。
うん、だからユユンさんそれ儲かると思うね。
うん、
あのフォーマルなスタンプ、
うん、ああ、それどっちかでやっぱりあのアニメーションとかその和解的なスタンプ多いですよね。
さすがに取引先に、
うん、
了解とかいうサムズアップしてるのとかは送れんでしょ。
それはね、
どうしてもやっぱり文字で書かなかので、
はい、
失礼に当たらん、まあ、だから米屋向けのスタンプとか作ってくれへんかな。前掛けしてる、
おお、
爽やかなお兄さんが頭下げて、
ありがとうございますとか。兄さんの写真でこうやってるんじゃないですか。
なんで写真の写真送られるの嫌じゃない。 LINE ぐらいやったらいいけど、
ええ、
写真が送られてくるのって嫌じゃない。
あ、そうですか。
うん。
あ、僕は大丈夫ですけど、
ね、LINE ぐらいにしよう、あの、スタンプぐらいにしてほしい。で、スタンプを、だから、ええ、そういうね、あの、ニッチなところに向けたスタンプ作りゃいいと思うんですよ。
うん、うん。
米屋さん向け、牛乳屋さん向け。
スタンプが、はいはいはいはい。
なんか、絶対あると思うんですよ。
うん。
そんなんを作ってくれへんかな。それが無理なら、
うん、
一般、社会人が、
そう、社会、
失礼のないような、これのスタンプを使えば失礼がないっていうのを、
そうね。
それが、もし、その、受け入れられたら、みんな使っていって、うん、いろんなところに使えば、あれ、人に使われたら、それ買いやすいじゃないですか。
うんうんうん、
そこタップしたら買える、すぐ買えるから。めっちゃ売れるんちゃうかなと思う。
賢いですね。
あ、そう。
そうなんですよ。確かに、あのね、スタンプ今いっぱい出るんですけど、
うん、
仕事で送れんすわ。
でしょ。
お、
俺考えるから誰か絵描いてくれへんかな。
そうね。
うん。
お、
おちゃらけてないやつ。
そうそうそうそうそうそ
う。うん。これ、ちょっとやりましょう。
ですね。
はい。いやさがで販売します
。そうそうそうそうそう。そしたらね、チャリティに来ますよ、あれ。
うん。
だって、スタンプでもね、あれ、当たりは結構来るらしいですよ。
当たりはね。
うん。
なかなか当たらないんだよね、あれね。やけど、こういう、この、ターゲットがしっかり絞られてるやつなら。
はいはいはい。
結構受けると思うんで。
そういや、ないっすわ、そういうスタンプね。
はい。まあ、あるんかもしれんけど、俺らが使ってないけど
ね。探してみようか。
まあまあ、ユーインさんか、梅ぼちさん乗ってくるなら。
はい。
はい。作ってみましょう。
はい。はい、あとまあ、YMP プレイもお得ですから、まあ、見るだけ見てみて。
何がお得なん今、全然得に感じひんかったけど。
はい。ヤフーポイントが4、あ、ヤフーじゃない、ペイペイポイントが4000分と、
うん。
ヤフーショッピングで使えるポイントが6000分もらえるんですよ。
うん。
合計1万円もらえる
んですよ。俺だって、自動的にそっちになってないんかな。俺だってもともとヤフープレミアム会員やったんやで。
あ、もともとなった人はダメです。
ダメでしょ。
初回登録ですから。
だって今まで俺散々それでポイントめっちゃもらってたから。
あ、そうなん、あ、入ってたんすか。
だってソフトバンクやから俺携帯が。勝手にいっぱいくれるんですよ。
あ、そうだったんですね。
うん。
何や、これめっちゃお得や思ったら、そうでもなかったんですね。
そうでもないです
ね。前からやってたわけですね。
はい。当たり前でした。だから、ヤフーのサービス全部無料で受け入れてたし。
すごいね、これ。
すごくないよ。だってソフトバンクやったらそれ無料やもん。
あ、マジですか。
はい。
あ、月額650円やったかな、確か。
はい。
うん。
多分やけど、もしかして切り替えがいるんかもしれんけど、多分今、俺はその会員に入ってると思う。
あの、LINE 漫画のポイント200円分毎月もらえるみたいなんですよ。あれももらってました？
あ、もらってないな。
あれも付与されてましたね、毎月。
LINE の漫画のポイントって使いにくいんですよね。
それね、確かね、2ヶ月か1ヶ月しかね、猶予ないんですよ。
そう。どれに使っていいか分からへん
な。あ、これ貯めれんねや、思って。
そう。
あ、まあ、いろいろあるんですね。
はい。
はい。
それでは始めましょう。アニと
ピチの
イヤサガスこの番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
まず G メール。
はい。
書いてないけど多分しげち兄さんですね、これはね。タイトルが、ボブ・ゲルドフ、って何でしょう。
わかんないです。ボブ・ゲルドフ、
アイルランドのシンガーソングライター、政治活動家、ブームタウンラッツのボーカリスト、なんでしょう。
え、他に情報は。
あ、バンドエイド関係か。バンドエイド関係やな。We are the world
は
ヨーロッパ及びアメリカ、ちょっと、そういうことですね。バンドエイド関係ですね。1984年のバンドエイドの Do They Know It's Christmas からの1985年のライブエイドからの1985年アメリカ版 We Are the World っすよね。すか。そう、ごめんなさい、詳しくなくて。ネトフリ版もいいですが、当時のスペシャル版回しましょうか。あ、だから当時のスペシャル版の録画を持ってるってことですかね。僕が前回見た、
はいはいはい、
ネトフリ版の、We Are the World のいろいろ特集があったんやけど、
はい、
それを、めっちゃおもろかったっていう話をしたから、当時物があると、残ってるところですね。あ、それを回しましょうかって言ってくれてると。あ、これぜひ見てみたいですね。
めっちゃ貴重なやつですよ、として。
そうじゃないですかね。
さすがやな。
あ、まあ、今度は会う機会ありますんで、
はい。
その時にでも、もしよかったら。で、っていうか、ピチさんよーって書いてますけど、怒られてますよ。
すいません。
まあ、あまりにも詳しくなさすぎるってことかな。
はい。
We Are the World について。
ああ、そうですね。ちょっとでも、ああ、でも、また世代ってこれかな。あんましでも周りでもそんなに言う人いなかったですね。
あなたは、
ええ。
バカすぎて、
うん。
周りで喋ってることで、
うん。
興味ないことは一切頭に、残ってないだけの話なんですね。
そんなね、うまいこと書き消すわけないじゃないですか。
書き消してるよ。だって、このイヤサが初めて、もうすぐ7年になりますけど、はい、俺の言ったこと何も残ってないやん。
そんなことはないです。
何回言っても初耳やって言うじゃないですか。
また大げさに。
大げさじゃないやろ。
そうですか？
だってヒューイ・ルイス知らんって言ったんやで。
もう知りませんよ。
未だに知らんと思ってる？
ヒューイ・ルイス。
先週言ったのに。
もう、
その時、あーって言ったのに、まだヒューイ・ルイスを知らないと言い切るんでしょ、はい、ほら、何も残ってない。
ちょっとね、カタカナはね。あ、次行きましょう。ちょっと落ち、オロが出る。
いや、出てんねん、もう、特に。だからやっぱ聞いててみんなイライラするんですよ。
ああ、ごめんなさい。
なんでこんな当たり前のことも知らんのか。
はい。
知らんのを世代のせいにするとか、
はい。
地域のせいにするとか、イライラする。
いいわけですね、はい。
一回言ったことは覚えろよっていう。
はい。
はい。じゃあここからハッシュタグいきます。
はい。
じゃあパンタンさんの文読んでください。
はい、パンタンさんがいただきました。ポッピン、アラジン。
ちゃんと読んで。
ポッピンアラジン。
ポップインアラジンだと思います。
ポップ、あ、略してみます。ポップインアラジン。
はい。
スイカゲーム遊べますよ。リモコンで操作します。我が家は数年前に導入したので、最新機種ではありませんが、アプリからアマプラ見れますし、ネットワーク対応の、ブルーレイ、レコーダーや、STB を無線LANでつなげれば、録画や、テレビ放送を映すこともできます。さらに優秀なプロジェクター内容、あ、さらに
優秀、え？どこにさらにって書いてある？
優秀なプロジェクター内蔵ライトです。
え？うん。まあ、いいや。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
だから、ポップインアラジンって、
はい。
あれの時に言ってたでしょ、インダイレクトの時に。
はい。なんかこう、スイカゲームの発祥ですよね。
発祥。まあ、うん、メーカーね、販売メーカーね。
うん。
これがプロジェクターだと。
うん。
プロジェクターの会社だっていうので、それがパンタンさんが、
うん。
そう、どっかで聞いたって言ったら、俺パンタンさんの口から聞いてるんですよね。
うんうんうん。
多分、ハンバナで言っておられたんだと思いますけど。
はいはいはい。
導入されて、これがすごいいいっていう話をされてて。
うん。
これでスイカゲームが遊べると。
だからもうリモコンで遊べるわけですよね。
はい。
へぇー。これちなみに、STB って何ですか？
ネットワーク対応のブルーレイレコーダーや STB をSTB。STB の S。どうぞ。
ステーション。
STB の B。
ターボ。
STB の B。
ターボ。
ステーションターボターボ。
TB でターボですね。
あ、ステーションターボ。
はいはいはい。だから、ハブみたいなもんじゃないですか？
セットトップボックスやって。
セットトップボックス。
うん。
何？セットボックス。聞いたことあるの？セットポッ。
要は、中継機というか。
はいはいはい。
あ、
やっぱり僕のハブ的なものって結構合ってるじゃないですか。
そうね。
うん。お、びっくり。
ハブはまた意味がちゃうけどね。
うん。
うん。
こういうのね、最近、多いですよね。
どういうの？
いや、ライトとか、なんか、シリとかにつなげて、その声で、ついたり消したりできるのが多いじゃないですか。スイッチングハブでしたっけ？違う。なんかありますよね。
うん。
うん。あれを、まあ、でも、ちゃんとしよう思ったら結構予算かかりますよね。いろいろ変えていかなきゃいけんのでしょ？
いや、俺もやってないからわからんけど。
カーテンが自動で開いたり。
それはまたちゃうと思うけどな。
エアコンとか、その電気とか全部操作できるんでしょ？いろいろやったら。
それとこれは全然ちゃうと思うよ。
あ、じゃあ、まあ、ああ、そうか、これはプロジェクターか。
これはケーブルテレビとか、
うん。
そんなんを、受信するためのもんで、
うん。
そこと、 テレビを繋いだりすると映せるっていう。
うん。
だから、今、僕らがケーブルテレビで言うモデムみたいなもんでしょ？
はいはいはい。
うん。ターミナルアダプターとか。うん。あんなんの感じじゃない？
うん。プロジェクター内蔵ライト。これ天井にひっついてるんですよね。
そうでしょ？
うん。だから、ライトもしつつプロジェクターにもなるってことですよね。
そうですよ。
すげえな。
え、だから、天井の、電気ですよ。
うん、ですよね。それに、
電気の代わりにつけてるってことでしょ？
に、プロジェクターがついてるようなわけですよね。
そういうことでしょ。
で、それが投影して、ゲームができたりいうことですよね。テレビも。
そういうことでしょ。
あー。すげえな。
すげえな。
こんなん映し出せる壁がないですよね。
そうね。
うん。
壁がないよね。
多分距離もちょっと、あ、でも写真見るとそんなに距離はいらんか。
うん。そう、そう、そうなんよ。
うん、
世の家には、
うん、
壁がないよね。
うん、壁あったらなんか棚置きたくなりますよね。
棚で埋まってるよね。
うん。
うん。まあ一応俺もテレビの後ろには一応あるんやけど、
ええ、
そこに映して見やすいかどうか、だからやっぱ部屋が向いてるかどうかなんですよね。
そうですね。あとまあ余裕があるかですよね。
うん。
うん。でもこれ写真見る限りくっきり映ってますよね。まあでも部屋の電気消さんときですもんね。
それはそうでしょ。
うん。
だからこれを、
はい。
VR 持ってると、
うん。
デカデカとドーンと映せるわけですよ。VR で。
う
ん、
ほうほうほう。ああ、VR の中でですね。
はい。
うん、
なんで映画館行ったような感じやね。
ああ、それはお金もだって僕持ってますから。
うん。だから、ネットフリとかアマプラとかを VR で見たら、うん、まあ映画館みたいになりますからね。
うん。
うん。うん、だから、個人でしか確か楽しめへんけど、それは楽しめるってことですよ。
うん。
まあ、家族で楽しもうと思ったらこれがいいと思うね。
そうね。家族ね。そうだ、そうだ。
そういうことですよ。あなたたちみたいに別々のことをしてたら楽しめないわけですよ。
そうですね。完全に別々でやってますね。
はい。続いて、トヘロスさん。
はい。
おー、ケントロさんの出演で久しぶりの忍耐インダレクタ、忍耐インダレイレクト会だ。ドラクエ10バージョン7の話。なるほど。ドアラジが更新されないのはそういうことか。
うん。
これ、ケンタロウさんの。
そうだね。
うん。だからまあ、長く続いているコンテンツだけに、モチベが下がるのは残念だけど仕方ない。
うん。
でも、また何かしらでご出演くださいね、と。
はい。
そうなんだから、ケンタロウさんが、
はい。
みるみるテンションが下がってきましたよ。
そうですね。しかも今回買わないかも言ってましたからね。
そうですね。
うん。
バージョン6中に見事に下がっていきましたからね。ドアラジの配信回数がね、ね、あっちまいなく。だそれまでストーリー考察的なものは、必ずとか、あと、ダイレクトじゃないわ、DQ10TV の解説の回は必ずやってたのに、はい、それがなくなったっていうのはもう完全に、でしょうね。これを盛り返せるかどうかだよね、こっからね。
そうそうですね。
もしかしてセブンが出て、めちゃめちゃ盛り上がるかもしれんし。
あ、そうですね。その話題でやってみたらまた良かったいう可能性もありますからね。
ありますからね。
うん。
うん。まあ、言うても、ドアラジがなくても、イヤサガには出てもらえると思いますんで。
はい、そうですね。はい、
じゃあ、ケンケンマルさんの方お願いします。
はい、ケンケンマルさんがいただきました。今回のイヤサガで話題になった任天堂スイッチオンラインプラス追加パックですが、ファミリープランを8人、各8アカウントでシェアしたら、1人当たり年間1000円ちょっとで利用できますよ。
6つ。
我が家は、妻や子供、弟など実際の家族でファミリープランを利用していますが、下記の通り、友達同士で利用している人もいます。 例えば、ピッさんが契約された追加パックをファミリープランに変更し、アニさんやケンタロウさん、イヤサガリスナー等8人で利用するとか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そういうことができるのか。まあ、推奨はしてないでしょ
うね。そうでしょうね、そうですよね。
でも今のところ問題なく使えてるってことか。
はぁー。これやるとも8人利用したら、まあ、1人当たり1000円でっていうことですね。
1100ちょい。ってことでね。年間1100ちょいはめちゃめちゃ安いです
。安いですね。
これいいんじゃないですか。
お
ー。ピーチさん変更してください。
マスターが一番ちょっと緊張しますね。
そうそう。切れたぞーってなる。
そうそうそう。
何勝手にやめとんねん
そうそうね。おー。まあ、あれですよね。大家さんみたいなもんですね。うまいこと言ったら。
まあね、だから僕らが、
うん、
それに乗って1200円払いますってなったら、ピチさんプラス出るやん。
きちんとね。
何が？
きちんと、ね、入金できたらまあ得ですよね。
そう、だから、ペイペイ送りますよ。
そうかそうか。
うん。
あー、でもこれ、昔ね、あれあれ、PSP もこういうのがあってから、
うん。
PS3 に、ダウンロードしたソフトを PSP で、共有できるんですよ。
うん。
うん、で、それが、一時はね、5台とか台数結構多かったんですよ。
うん。
それで僕、買ってから友達と半額で買って、あ、半分で買ってから分け合ったりしようたんですよ。
うん。
うん。で、結構それが結構出回ってから、ソニーさんがそれをもう認証1台とか2台にすごい減してったんですよ、どんどんどんどん。
うん。
結局それ使いにくくなったんですけども。
うん。
まあ、これも流行っていったらなんかそういう制限がかかる可能性もありますよね。
まあ、多分推奨はしてないやろうから、それが大っぴらになったら、ダメになるでしょうね。まあ、詳しく読んだらあかんって書いてるかもしれないですけどね。
ああ。
うん。
もうよく考えつきますね、こういうの。
そうね。
うん。
なるほど。じゃあ、
はい、
お願いします。8人、あと7人、だから、俺入れて、あと7人探してください。
はい、集ったら、可能性があるわけですね。
儲かりますよ。
ああ、そうですね。
うん。一人1200円やったら、7人で、で、2000、7000円と1400円で、
8400円。
400円。あなた500円でいけてんねんか。
おー。そういうの得ですね。
得じゃないですか。
おー。
うん。
で、募集しましょうか。募集
やめとき。
はい。
嘘ですよ、皆さん。やるならもっともっと、ごく身内でやります、うん。
そうですよ。
うん。ね。まあ、ファミリープランじゃなかったら、こんな高くないですもんね。
うんそうです。4500円ぐらいだったかな。
うん。まあ、4500円、年間4500円は高くないですからね。
そうですよ。だって、いや、僕入ってますけど、やっぱり、いろいろできて楽しいんですよ。
うん。
うん。
そうそう。で、その、身内とかでシェアできる人は、どんどんこのファミリーパックは活用した方がいいと思うし、
うん。
僕とかピッサーみたいに個人で楽しむ人やったら、まあ、個人で4000なんぼは出せって話ですね。
そうですね。
はい。
はい。
続いてネオさん。
はい。
またしてもタイミングよく来てしまうヘビにピアス会。吉高さんが今大河の主演をされているってことですね。
はいはいはいはいはい。
そうつい最近あったんですよ。
はい。
ヘビにピアス会がたまたま配信されて。
はいはいはい。
かぶったっていう。だから今タイガー見てね、吉高さん可愛いな、綺麗だなと思ってる人は、
はい、
ヘビにピアス見てみてくださいよ。
そうですね。わってなりますよ。
ポローンって出てますから。
はい。
で、その回、ヘビにピアス回は、
はい、
内容は、まあ、めちゃめちゃ薄いんですけど、
うん。
吉高さんの入輪ありかなしか論を僕たちがしてますんで、
はいはいはい。
それを聞いていただけたらなと。
そうですね。
はい。この、再配信と、
はい。
話題が被るで言ったら、
はい、うん。
ついこの間のアニツーで、
うん。
何やったっけ？あれ？今まで覚えてたのに何やったっけ？ピチさんがね、また同じようなことを言ってたんですよ。
ほう。
あれ？何やったっけ？今まで覚えてたの？まあいいや。つい最近話題に出したことを、
うん、
ピチさん、その時も同じようなことを言ってました。この4年でリンクしてんのか何か。リンクしてんのか、もしくは、
はい。
それ以上に、ピチさんは同じことをずっと繰り返して
る。何やろ気になるじゃないですか。
何やったっけ。あ、またピチさんこれ言ってるわーって思って。つい最近、やさかスーで配信した内容と同じこと言ってるわーって思ったんですよ。
おうおうおう、ちょっと思い出したら、ちょっと言ってください。
思い出したらね。
はい。
はい。で大山さんからいただきました。
はい。
オホーツクに急のサントラ、過去復刻版、売ってますよ。私はゲームショップ19833で買いましたと。
はい。
あ、復刻版があるんですね。CD 2994円で売ってますね。
あ、そんな。
Amazon で。だからめっちゃ後悔したって
言った割にはすぐ買えるんですね。
やから、買いじゃないですか、今。うん、
オホーツク、これ、サブスクとかないですかね？
知らんが。自分で探して。
いや、今探してますわ。
うん。
有名な人が作ったんですか？
この間、ケタワさんが言ってたでしょ。
オホーツク。あ、ないですね。
誰とか、まあ、調べりゃすぐわかるんやろうけど。
はい。
はい。ぜひ、買ってください。
はい。
リンク貼っておきます。
はい。
じゃあ、ケンケンマンさんの方お願いします。
はい。ケンケンマンさんが来ました。ハイドラ、あ、天空城到着。
天空の城。
天空の城到着。ハイドライド3が発売されたのは1987年の年末。いやさが、ラピュタ界でも話したけど、この頃の RPG って86年夏に公開された天空の城ラピュタの影響を受けた作品が本当に多い。翌88年発売の E2 の舞台も天空。90年から始まるドラクエ天空シリーズは88年のテレビ初放送の影響かな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ハイドライド3に天空の城が出てくるってことだよね。
ほうほうほうほうほう。
へぇ
ー。やってんですけど、これね、これ、あ、でも、どんなやつだろう、これ。
これ、スクショやからかな。
うん。
目痛くなりますね、これ。多分 PC 版を綺麗にっていうか、そのまま再現してんやろ
う
けど。
うん。
思い出補正が入らんと。
そうですね。
ちょっときついですね。この画面は。当時やった人は懐かしいと思ってできるんやろうけどね。
はいはいはいはい。
面白いんでしょうね。これ、結構話題になってますもんね。ハイドライド3が出たっていうのでね。
うん。
うん。
俺、だからね、スイッチでできるんですよね、確か。
はい。
あはは。
だってこれスイッチのスクショでしょ？
うん。そうですね。はい。ほんまや。はい。
うん。
あーやってみたいな。アニさんはやったことないですよね。
ハイドライドスペシャルだけです。ん？
ハイドライドスペシャルってどれで？ファミコンのやつ？
ファミコンの、多分1の移植版やと思うんです
よ。あれ、ナムコが出したやつって、ハイドライド3だったかな？ナムコも出しましたね、ハイドライド。
ハイドライドスペシャル。東芝 EMI。スペシャルは。
うん。
ハイドライドシリーズ？
ハイドライド3。3だったかな？いや、ナムコから出てたんですよ。それはやったんですよ。
3。これは PC 版 MX、MSX 版は T&E ソフト。
ナムコ、ハイドライトで調べてみたら、ハイド、ドライトあった。一応やっぱナムコの名前出てますよ。
どこに？
ハイドライド。ちょっと待って、最初今、ファミコン版。
ハイドライドのウィキにはナムコの名の字も書いてない。
いや。ちょっと待って。ほんまや。
今どこに書いてるって言ったん、ほんなら。
だってこれ、ウィキペディアの、ハイドライドシーザーナイト時、中心としてナムコ、ナムコとコンピューターゲーム、この後が見れないです。あ、あるじゃん、やっぱハイドライト3。ナムコで出てます、ハイドライト3。闇からの訪問者っていうやつで出てますね。
闇からの訪問者。
うん。
ウィキに、あ、これか。あ、ほんまや。ファミコンに出てんや。
そうそうそうそう。多分、兄さんのやったやつよりもっと、もっとやりやすく綺麗になったんですよ。
だ、そうでしょ。俺のは1のリメイクやという、あの、移植版やというから。
うん。これは頑張ってやりましたね。確かこんな絵だったような、まあ、それが天空かどうかはもう覚えてないんですけど。うん。熱中してやりましたね。
うん。
うん、うん、うん。まあ、この頃のその影響で、まあ、天空系が多かったようですね。
そうね。
うん、うん、うん。
はい。だから、ケンケンマルさんの説で言ったら、
はい、
全部ラピュタから影響を受けてるんじゃないかと。確かにそんな気もしますよね。この時期、天空が舞台になってるのすごい多いですからね。
ですね、
うん、まあ。ハイドライドとかイースとか、
はい、
いつかはやりたいんですけどね。できる気がしないですけど。こういうのこそ、
はい、
ゲームパスとか、
うん、
スイッチオンラインとかに入れてほしいですよね。
気軽にね。
そうそう。ちょっと試してみようみたいな。
で買ってまでっていうのはまずちょっと箸が進むわけでしょ。
そうそうそう、
うん。
過去にやったことあればできると思うんやけど、うん、今初見で説明書もなしでやろうっていうのは、ね、相当勇気がいる。
相当根性いったと思いますよ。あの、当時時間があったからできたような感じだったと思います
よ。ゲームパスも、スイッチのオンラインも、
ええ、
説明書がないっていうのはほんまにあかんと思うよな。
うん、そうですね。今みたいにね、説明書ありきで作られてますからね。
ありきですよ。読まんとわからんボタンが多いですからね、
うん
うん。そこをちょっと見直してほしいですね、みんな。
うん、
はい。日暮さんが。
日暮はい。
秋田方市議会はどんなコントよりも面白いので絶対に見た方がいいです。
お、見られてんだ。
老害を倒すヒーロー市長です。と。
はい、ありがとうございます。
はい。まあ、面白いんでしょうね。前回、うん、ピチさんのプレゼンが下手すぎて、面白さが一切伝わってこなかったんですよね。
そうですね。
ただ、その聞いたことはあったから、そういう市長が、
はい。
戦ってるっていうのね。
はい、はい、はいはい。
だから、見たら面白いんかもしれんけど、
うん、
ピチさんは、
ええ、
市議会を、リアタイとか、うん、ノーカット、ノー編集のやつを見てんの？
どっちもいいんで、ノー編集もありますし、
じゃなくてあなたはどっちを見てんの？
あ、どっちも見てます。
どっちも見てんの？
ええ、切り抜きもありますし、
切り抜きはええね、うん。あなたは普通のノー編集の市議会を見て、
ええ、
じーっと見てれんの、あれを。
あのね、見てます。
8割、9割9分でしょ？あなたはわけわからんでしょ？
あ、わけわからないですよ。わけわからない。討論し合うのがすごいなと思って、あの緊張感がすごくなんかドキドキしながら見てるんですよ。
はい。
はい。
あ、それを見れるんか。
ええ。だからほんま政治の、討論あるじゃないですか。あれもすごく好きです。何を言ったかわかんないですよ。
国会も見てんの？
国会見てます、見てます。
それでなんでそんなアホなん？ え、わからんかったら、
ええ、
調べろよ、ちょっとは。
いや、その、ひねるが調べるときは全く知らないわけじゃないですよ。
いや、アホすぎるやん、こんなんやったら。
いや、インプットしてね、アウトプットができないだけで、ちゃんとね、入ってる。
いやいやいやいや、インプットできてたらそんなアホじゃないって。今回、
ええ。
イグアイさんがそう言うからちょっと見てみたんですよ。
ええ。
で、切り抜きですら、
ええ。
面白いシーンなんて1分ぐらいしかないんですよね。
ああ。
だいたい十何分にまとめてくれてんねんけど。
ああ、そうですね、そうですね。
それの中でも、ほんまにおもろいシーンってほんまに1分ぐらいしかなくて、口論し合ってるところとか。
うん。
それはその、前後全部見せるから、やっぱり十何分見んと意味はわからない。
ああ、まあそうですね、そうですね。
やけど、見てられへんすよね。さすがに。
まあね。でも、あれもだんだんとね、役員の人となりも分かってきたら、あ、またこいつ言い出したぞとかは、なんか面白くなってきますよ。もちろんその切り抜き等があって詳しくなってくるのもありますけど。
うん。
うん。
まあなんでしょうけどね。うん、まあまあ確かにずっと見てりゃ面白くなるんでしょうけどね、あれはね。
ただまあね、ほんまこう、何聞かれたことに、ほんまね、すぐ答弁するのがすごいなと思って。
すごい。
うん。で、僕にはできないですから、尊敬しながら見ますね。
はぁ、
あ。うん。
そうですね。私も、あなたのアホみたいな、答弁を突っ込み入れながら、頑張ってやってますけど。
あ、そうね、賢いですね。いや、ほんまね、アホの相手大変やな、大変やなって思いながら見とんですけども、
うん、
まさしく兄さんがその立場なわけですね。
そうですね。
あ、
向こうは老害ですけど、こっち側はガリを倒します。
あ、すげえわかってきた。
はい。アホなこと言われると腹立つでしょ。
もうめっちゃ、こいつ何言うんじゃろう思ってからね。また同じこと言うんでってから、すげえ思いますもん。
はい。
うん、それを、ね、ぶった切る市長が気持ちいいんですよ。で、多分、うん、リスナーさんはそれをぶった切る兄さんが気持ちいいんでしょうね。
ああ、そうかな。
ああ。
まあでもね、俺もちらっと言いましたけど、
ええ。
あんなんて、うん、世の中のいろんな会議で散々行われてると思いますけどね。
ああ、みたいですね。
で、あの市長がやっぱり、
うん。
歯に気抜きせず、ぐいぐい言えるから、
うん、そう。
気持ちいい。ほとんどの会議はそれを言わずに、うん、心の中でみんな言ってるだけなんですけどね。もう、世の老害たちは、あれのオンパレードやし、あれがみんな通りまかり通ってる
わけ、ね。そうですよね、
うん。
あれが何期何期やってね、今やってきたわけですからね。
うちの自治会も今ひどいですよ。
あ、そう。
今ひどい。びっくりですよ。俺だから、俺は自治会に参加してないから、
はい、
話聞くだけなんやけど、
ええ、
もう、あんま言うたかんな。ちょっと、ほんまに、ひどいことになってます。
いや、あとね、そう聞けたら、橋本知事の時って、
はい、
どうだった僕、あれたまに見返すんですけど、まあ僕、うん、橋本さん好きっていうのはあるんですけども、うん、あれもすげえ気持ちいいんですけど、
うん、
実際、自分の土地だったら、どうだ、迷惑な話だったんですか、それとも頑張れっていう感じだったんですか。
まあ いろいろありますよね。ここは賛成やけどここは反対、いろいろありますよ、ま
あ。はいはいはいはい。
橋本さんの言うことやから全部 OK とは思わん、
ね。あ、もちろんそうです、もちろんそうですけど、
うん、
あの人もなんかすげえ改革しとったじゃないですか、
うん、
頑張られて。
はい。だから一つ一ついいこともいろいろやっていったし、
うん、
大阪都構想はやってもいいんやけど、やり方は違うやろうなと思ってたし。
ああ、ちょっとぐいぐいやりすぎた感ですか？
ぐいぐい、まあそうやね。その、大阪都構想を実現すんのが目的で、
うん、
実現したらどうなるっていうのをなかなか見せれてなかったっていうのが問題だよね。
ああ、あの辺もそういう、古いんでそういうところしか見ないんで、
うん、
なんでみんなこう応援してるのかなと思いながら見てたんですけども、
うん、
あ、まあまあ全部が全部そういうわけじゃないですね。
そうね。まあそれをまた上げ足取ってネットでいろいろ叩かれたりいろいろしてたし、うん、叩かれたらまたそれに対して反論してっていうので、
は
い、まあそういうところで大阪以外の人たちは冷ややかな目で見てたんだと思いますけどね。 まあ今の大阪府知事もそんな感じだと思いますわ。よそからめちゃめちゃ叩かれてますけど。
はい。
も住んでる側からしたらそんなに戦いでもと思いますけど。
あ、そうなんですね。
関係ないやん、あんたたちと思う。
あとね、徳島のね、うん、市長さんも若くてすごい綺麗なんですよ、今。はい、女の市長さんで。
うん。
あの人の口がすごい達者でですね。
はい。
やっぱ口の達者の人ってやっぱり、いいですね。
ああ、そうですか。でも、若くて口が達者やから正しいとは限らないしね。
まあまあ、そうですね。
うん。
うん。
そこうも、やっぱり、年取ってるから間違えてるっていうのも間違え、
あ、まあまあ、
ね、やしね。
うん。
うん。ちゃんと善悪はしっかり自分の考えを持ってみんと、
うん。
流されすぎるのも良くないと思います。
まあ、そうね。
うん。だから今日見た俺切り抜きも、
ええ。
別に、市議会の年寄りで、みんながみんな変なこと言ってるわけじゃないからね。
まあ、確かにね、見よったら、ちょっとやりすぎいうのもあるんですよ。うん、ほんまを、こっちに持ってこう持ってこうみたいな。
そうそうそう。売り言葉に買い言葉で、白熱しすぎて何言ってるかわからんくなってる市長の場面もあるし。
うん、コメント見ると冷静に返る人もおりますしね。そこは違うとかね。
そうそうそう。
うん。
あんな見てから。一つ一つで見んと、あの市長やから、何言っても、この人が正しいと思うのは危険だと思う。
うん。
うん。まあそういう意味でみんなが注目するのはいいことだと思います
。まあそうですね。すごい注目されてますからね。
まあ、ほとんどが野じ馬ですけど。
まあね。
関係ないしね。
うん。
秋田方氏がどうなろうが。俺らには関係ないし、ね。
僕は結構近い隣なんで、すごい気にはなりますよ。
あ、そうですか。
はい。
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 巻貝さんの分読んでください。
巻貝さんがいただきました。エンディングでネットフリックス配信の作品を紹介されていましたが、合わせて、クインシーのすべてのご視聴をお勧めします。その曲のプロデューサーでもあるクインシー・ジョーンズが音楽界ではなく社会問題に注いできた情熱がとても深く感動的に描かれています。ネットフリックスで視聴できます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
だこれも、前回のエンディングで喋った。
はい。
何でしたっけね。ポップスが最高に輝いた夜っていう、We Are the World の。
はい。
特集ですね。
はい、はい、はい。
あれの、だから、プロデューサーをされてたのが、クインシー・ジョーンズなんですよ。
はい。
で、クインシー・ジョーンズは、名前は知ってたんですけど、そこまで詳しくなかったんですよ、僕。
うんうん、
マイケルとタッグを組んで、
うん、
要は世界一売れたアルバムの、
うん、
スリラーを作ったのはこの人なんですよね。クイシー・ジョーンズでね。
はい。
で、We Are the World は世界一売れたシングルですからね。
ほう。
多分未だに破られてないですか、じゃないですかね。
ほうほうほうほう。
それの、すごい人なんです、クインシー・ジョーンズって、
うんうんうん。
ただ、それ以外の情報ってあんまり知らなくて、
うん、
見てみたんですけど、
うん、
クインシーのすべてっていうだけあって、
うん、
ほんまにすべて見せられて、
はい、
全く知らん情報ばっかりでね、なんか子供の頃すげえ、黒人差別受けてたとか、うん、母親がちょっと頭おかしくなっちゃったとか、うん、そんなんを結構いろいろ見せてくれるんですけど、
うん、
なんかもう歴史の勉強してるみたいな感じで。
そこからみたいな感じでずっと。
ずっと知ってる名前がなかなか出てこへんかったし、
はいはいはい、
まあ、中盤から知ってる名前、まあ、知ってる名前も結構あったんやけど、結構、だからクインシー中心に喋るから、
うん、
だからレイ・チャールズとは何をしたとか、うん、マイケルとは何をしたっていうのがほんまにちょこっとずつしかないよね、
うんうん、
基本的にはクインシーの生涯
を
感じたから
はいはい、はい、
ほんまに歴史の勉強みたいな感じ、うん、まあまあでもためにはなりましたよすごく、
うんうん、
はい、知ってる名前はやっぱり多いしこの人の活躍が長いから、
うん、
俺が洋楽、ブラックミュージックをよく聴いてた頃の人たちとか、
はい。
の名前も後半いっぱい出てきましたし、
うん、
ラップとかにも結構 有力な人たちをすごく可愛がったりしてね。
はい。
で、当時、俺も聞いてた人たちが、かなり事件に巻き込まれたりしてたいうのもこの辺で語られてたりしたし、結構面白い黒人音楽について勉強になりましたね。
ああ、じゃあよかったですね。
そうですね。まあ興味ある人はぜひネットフリックスで見てみてください。
はい。
神田正輝さんが。
はい。
ピチさんは変態。メモメモって。
どのことだろう。
あれじゃん、JK の髪の匂い嗅いでたってやつでしょ。
あれは、まあ、普通いたらいいのか。
たまたま後ろにおったら匂いって、
そうです、そうです。たまたま。
いい匂いだなっていうのはわかりますけど。
はい。
あなた、張り付いて、クンクンクンクン
して。張り付いて、後ろ端折ってから、こう、
でもずっとそこと、位置取りしてたんでしょ。
まあね。だって追いつけないからしゃあないじゃないですか。早いんですから。
早かったら匂い嗅げないじゃないですか。
うん、いや、早い。
ずっと、食らいついてたんでしょ？
まあね、同じ。まあ、越さないように、その後ろにおるような。不自然じゃない
ですね。それは、でもね、気持ち悪いよ、やっぱり。この、聞いてるリスナー層って、
はい、
ちょうど JK の娘がおるような人もいてると思いますよ。すっげえ気持ち悪いと思いますよ。しかもあなた、知り合いの娘でしょ、それ。
そうですよ。そうですよ。
それは、あかんやろ。性的な目で見ることはおかしいっていうか、見たらあかんのじゃなくて、見ないでしょ、普通は。
あ、いや、そういう目で見てないですよ。
でも、クンクン嗅いでるんやろ。
いや、匂いは、ええ匂いがするのはいいじゃないですか、別に。いい匂いするな、言うだけで何も言ってないじゃないですか。
でも、ずっと張り付いてクンクンクンクン。
それはまあ、言うとるだけで、そんな、ね、ちゃんと大人の目で見てますよ。
いやいやいや。
匂いはね、普通に、ね、風なびいてきたら匂ってくるもんじゃないですか。
でもそれを、言わんじゃないですか。
ん？
なぜあのタイミングで言ったかって言ったら、あなたが変態行為をしてるから、その発言が出てきたんですよ。自覚があるんですよ、変態行為の。自覚がなかったら、匂い嗅いでますとは言わんじゃないですか。
ああ、そうね。
そういうことでしょ？
ええ思いしてますみたいな感じの言い方でした、言い方だったかもしれないですね。
そういうことです。
はい、気をつけます。
はい。じゃあ、パンタンさんの分読んでください。
はい、パンタンさんができました。入れ墨に地図の剣。自分の記憶では、手塚治虫先生のシュマリが最古。過去1974年ですが、もっと前からあるかもしれません。ゴールデンカムイも、設定とシュマリと似た部分が多いと思います。プリズンブレイクはこれに比べると新しめですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
シュマリって
知らないですね。
知らなかったですね。まあだから入れ墨を、
はい、
集めるといろんな人の入れ墨をくっつけると、うん、お宝にたどり着くっていう。そのギミックが、
うん、
コブラが最初じゃないかっていう話だったんやけど、
うん、
もしかしたら他の黒沢映画とかでもあったんちゃうか。で、さらに俺これ言おうとしてたんやけど、パッと手塚治虫の名前が出てこなかったから言わんかったんやけど、
ええ、
手塚治虫もそんなん書いてそうやなとは思ったんですよ。
うん、
ただそれ名前がパッと出てこなかったら言わんかったんやけど、ほんまに書いてたんですよね。
うん、
明治初期の、
はい。
北海道を舞台にした大河ドラマ。
うん。
まあ、大河ドラマって言ってるけど漫画のことですね。
うん。
若干、ゴールデンカムイの舞台に似てる感じがしますよね。軍用金、陰徳された軍用金言ってるから、これ元にしてんじゃん。
あ、ゴールデンカムイの方が？
うん。
ほほほほほ。
まあ、シュマリを読んでないから分からへんけど、
はい。
可能性はありますね。
うんうんうん。
で、プリズンブレイク。
はい。
わかりますね。
じゃあ聞きましたね。これね、最近ね。
お、どんなやつですか、これ。
なんかどっかね、話題になりましたね。
これ何ですか？
映画じゃないですか？
プリズンって何ですか？
プリズンってあれですよ、プリズムみたいなやつですね。
プリズム。プリズムマンのプリズム。
う
ん、
そうそうそう。
光線だと。
まあ、透明とか光とか、プリズム。
を壊す。
そう、ブレイクア
ップ。プリズムを壊す。
うん。
っていう映画。
まあ、そうですね。プリズンを壊す映画ですね。
違います。プリズンは。
あ、待って待って。なんかあったぞ。あ、刑務所とかじゃないですか？なんか逃げるとか。
そうです。
ですね。あ、オッケーオッケーオッケー。なんかであったね。漫画であったっけ？
監獄学園、プリズンスクール。
そう。はいはいはいはいはい。そのプリンですね。うん。
はい。
覚えとった。
覚えてると言えるかな。要は脱獄っていうことですよ。
はいはいはい。
これはアメリカのドラマですよ。
うん。
プリズンブレイクね。
はい。
プリズンブレイクは、俺シーズン1は見ましたけど、
うん。
いまいちハマらん。みんなめっちゃ絶賛すんねんけど、俺全然ハマらんかったんですよね。
そうそうそう。
なんか、どっかで見たなっていう感じの話だったし。
はい。
ショーシャンクとか、
うん。
大脱走とか、なんかあの辺のネタをなんか詰め込んでる感じがしたんで、
うん。
ちょっとあんまハマりきらんかったんやけど、結構みんな好きな人多いですね。
うん。
あ、プリズンブレイクにも、その入れ墨の話はあったんか。
なるほど。
ちょっと覚えてないけど。あったみたいですね。
はい。
はい。
ちょっと。はい。
続いて、君彦さん。
はい。
インディーズでむちゃくちゃやってたこの頃が一番好きかな、っていうことで。
うん。
まぁ、YouTube で、X ジャパン、ライブオブレジェンド、アット、京都、スポーツ。
はい。
スポーツバレー。の映像が出てますけど。
はい。
88年ですよ、これ。
かなり結構前ですね。
うん。こんな頃からやってたんや。これまあ、ちょっと長い動画やったんで全部は見れなかったですけど、
はい、
知ってる曲が全然なかったですね、やっぱさすがに。
トシがこの髪型しとるって、そんなになんか、初期の頃ですよね。
初期、いや、くれないぐらいまでやってたでしょ？
結構早い段階でもう下ろしてませんでした？
十分人気出た後でしょ？
ああ、そっか。
くれないとか、
うん。
あの辺まではウィークエンドとか出してるあたりはまだまだ、
ははは
立たしてましたよ。まあ、みんな話題になってたじゃないですか、当時。
うん。
ダイエースプレー使ってるとか。ダイエースプレー一本使うとか。
はいはいはいはい。
で、あれを、その、ライブ終わった後、溶かすために、湯船に湯を張って、そこに頭ガシャンってつけとく言うて。そうせんと取れないよ。
取れんすね。
シャワー浴びたぐらいじゃ。
うん。
だからそんなんが話題になるぐらいやから結構最初は立たしてましたよ。
うん。
X、いつ知りました？
たら、多分カラオケで誰か歌い始めた感じですかね。
ああ、俺はっきり覚えてるのが、
うん、
高一の時、
はい、
高一やから俺が16歳、
うん、
86年、
かな87年、16歳、
うん、
あ。僕、X 知ったのも僕、高校生入ってからなんで。
うん。
だいぶ違いますね。
うん。だいぶ違うでしょ。俺、早いんですよ。
うん。
ただ、その時ね。
うん。
クラスで調子乗りがおってね。
うん。
やんちゃしてんねんけど。
うん。
多分、高校デビューやろうってみんなにいじられてた。やつがおって。
はい。
なんか、俺、えらい慕われとって。
はい。
なんか、見て見て、これ、X の、ライブ行くねん言
う
て、
うん、
ローソンでプリントアウトしたような、チケット見してきたんですよ。
うん。
誰やねんと思ったんやけど、誰やねんが言えずに、
うん、
へーって言ったんですよ。そっから、はい、X って誰やねんってずっと思ってて、
ええ、
ほんな、テレビとか、ラジオとかで聞くようになって、
うん、
この人たちなんや。でもあいつが聴いてる音楽やからしょうもないやろ思って最初は避けてたの。
はいはいはい。
で、くれないでドーンと来たんですよ。
うんうん。
うん、そのイメージがすげえありますね。
ああ。まあ、ドーンって言ったらやっぱくれないですよね。
くれないですね。
うん。
まあ、くれないをが売れすぐ売れたんかどうかわからんけどね。
うん。
うん。
くれないウィークエンド。 あのバラードの、何でしたっけ。サイレン、エンドレスレイン。
あ、エンドレスレインもそうですね。
レインともう一個あったんです。エンドレスレインと、
サイレント、ジェラシー。
それもちょっと後ですよ。もう一曲のバラードが好きだったんです。エンドレスレインより。
俺、あんまり X の、あれ好きじゃないさ、
ええ、
あの、バラードは。
あ、僕は X のバラードは好きなんですよ。
サイレントジュラシー91年ですよ。
サイレントジュラシーってどんなんでしたっけ？
どんなんやったっけ？で、セイエニシング。
あ、そうそう、セイエニシング、ね。
の方が後ですよ、サイレントジュラシーより。
あれだけど、セイエニシングの方が好きでしたわ。
うん。
うん。あの辺のが、こんな派手な人がこんないい曲を作るんだっていうので、びっくりしましたね。
へぇ。
うん。あの、壮大なね。
壮大な。あ、はい、だから、ピアノ弾くなって思ってたからね、俺はね。
あ、あの、ヨシキが？
うん。
あ、いや、あんなね、派手派手なドラムの人がこんなピアノ弾くんだっていう、そのギャップ萌えでしたけどね、僕は。
うん。あれ、シングルってそんなに出してないんや、
ね。出してないです。
はい。まあ、キミコさんはかなり早い時期から見てたってことですね。
そうですね。
はい。続いて。
はい。
トヒロさんの方お願いします。
トヒロさん。はい。トヒロさんがいただきました。2017年といえば、ドラクエ11も同じ年に発売されましたね。ドラクエナンバリングタイトルが、発売間隔が、開くのもかなりの年月に、12の情報も待たれる中、突然の、鳥山明先生の、訃報。未だ、
これや。
え？
あの、再配信の時も、訃報のことを途方言ってた。
不法ですね。
はい。
これだったんですね。
これでした。はい。
不法。未だ、12の、12のキャラデザ情報もないし、どうなるんでしょうか。ご冥福をお祈りします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうね、17年にいろいろあったって言ったんやけど、
はい。
ドラクエ11も発売されてたんですね。
はい、17年ですか。
スイッチの発売年やったんやね。
あ、そうね、スイッチ後からだったね、そういう、今思えば。
後から？あ、S はね。
う
ん。うん、まあ、12かね、もう、だから12のイラストはもう十分できてんのやろうけど、
うん、
一切、キャラデザが出てないですもんね。
まあ、でも、それは、どうなんですかね、やってるでしょうね。
やってるでしょ、そら。
ですね。うん。
知らんけどね。まあ、杉山先生はもう作ったって言ったから、間違いないと思うんやけど、はい、鳥山先生は情報一切出せへんから。
で、まあ、で、いろんな情報が揃った時に、キャラでバーンというタイミングだと思うんですけどね。
はい。
それが揃わないんで、まだ、あの、お店できてないんですけど。
まだロゴだけですからね。
そうですね。最長も最長ですね。
そうですね、
うん、
はい。で、同じような感じでロムリックさんが、
はい。
天才界で鳥山明界上げてくれませんかねと。
はい。
そうなんですよね。鳥山先生ね。
そう、びっくりしましたね。
そうですね。まだ60代ですからね。
正直ちょっと、あの、油断と言いますか、その、ねえ、まあ、ドラクエ関連で言うと、堀さんの方心配してましたけど、
うん。
まさか鳥山さんが、ね、
うん。
言ってもま、60代だった。60代ですもんね。
うん。
うん、
そう、まあまあ、その、ツイッターとかでもみんなすごい、
うん。
その、悲しいっていうツイートなり、いろいろされてたんですけど、
はい。
やっぱ僕はね、いつもなんですけど、
うん。
実感が湧かないというか、
うん、
ドラゴンボールの連載途中で亡くなったら、
うん、
めちゃめちゃショックやと思うんですけど、
うん、
もう 一線を離れておられるように感じるんですよ、うん、鳥山先生は、
うん。
ほとんどが監修とかばっかりじゃないですか。
うん、そうですね。
で、ドラクエ10の、
うん、
そのキャラデザインももうバージョン6から離れておられるし、
うん、
実感が湧かないですね。
うん、
杉山先生はコンサートも結構されてるから、
ガッツリですね、
うん。もう見れへんのかっていうのがすごく肌で感じたんやけど、
うん、
なんかまだ実感湧かないですね。
そうですね。うん、まあ、ぐいぐい、そのテレビとかその表面出てませんでしたもんね。その辺の実感もやっぱないっちゃないですね。
ないんですよ。最前線でガンガン活躍されてる方なら、
うん、
すげえ死んだ瞬間にショック受けると思うけど、
あ、なんならこんな顔だったんだっていうのも
若い時のやつしか知らんでしょ。
そう。
あのジャンプに一回乗っただけでしょ。
ええ。
一回か二回か知らんけど、
うん。
なんかまだ顔を隠すっていう前に出ただけ。
うん。
まあだからもう多分ね、
はい。
この亡くなられて今からどんどんポッドキャストなり YouTube なりでみんないろんな、うん、ツイートを上げられると思うんですよ。
はい。
んで、僕みたいなライトな感じの人よりも、よっぽどみんな詳しく語られると思うんで、
うん、
まあそういうのはもういいかなと思って、
うん、
まあ僕がやるなら、
はい。
まあドクタースランプ会やって、
うん。でも
ドラゴン、ピラフ会やって、
ピラフ会
天下一武道会会やって、
はいはい。
ピッコロ大魔王会やって、で、第2回、天下一、
ええ、
あ、天下一武道会はその前やな。
うん、
天下一武道会2回目やって、っていうのをやって、で、あ、あれ忘れた、あの、鳥山明丸作劇場会やって、
あったね、それね。うん、
とか、ヘタピ漫画道場会やって、
ああ。
とか、
あった、
うん、で、まあ、鳥山明の講座みたいな話したりとかね。
うん、
いろんな、もあるから、まあ、その辺軽く喋る感じになるかな。今年1年かけて、追悼会やりましょうか。ま
あ、そうですね。亡くなったから、もう、一気にじゃなくて、まあ、徐々にですね。
深い話を、濃くできないんで、
うん、
見たものをこう思ったっていうのを、もう一回読み直してやっていく感じ。で、
はいはい、
サンドランドがまたゲーム出るでしょ。
はいはいはい。
うん。あんなんなんかも、俺原作は読んだんで。
うん。
サンドランド読んだことあります？
ないですね。
読みなさいよ。あ、今読めへんのかな。確かね、ゼブラックで全話読めましたよ。
あ、そうなんですか。
うん。
ゼブラック。
鳥山明っぽくない。あの、絵も、ストーリーもよくできてて、
はい、
鳥山明なんですけど、
うん、1
話1話にめっちゃ詰まってるんですよ。
ほう。
こんなに中身の濃い鳥山明作品ないなっていう感じの、
あ、そうなんですか。
よくできてますよ。すげえ考えて、すげえ力入れて作ったんやろうなって思う。それの映画も、ね、去年公開されたしね。
うん。で、まあ、ゲームが出るという話題になってましたもんね。
なってますからね。
うん。
はい。まあだから、天才会っていう感じじゃなく、1年ぐらいかけて、
うん。
鳥山明ガンガンやっていけたらなと。
はい。
はい。まあ、ドクタースランプ読み直していこうかな。
あ、サンドランドありますね。
おう。
あ、でも1話無料で、あとはいけるのかな、これ。一応これ、初めからチェックしておきますね、
うん。
はい。
はい。まあ見てください。
はい。
大山さんが。
はい。
ハンドルカバーって見た目ダサいけど、意外とハンドルが太くなって握りやすいんですよね。
そう。
マイカーにはつけないけど、営業車には装着しています。
うん。
これ写真も上げてくれてますけど。
派手ですね。
めちゃめちゃ派手ですね。その、ダサいという人が選ぶ柄じゃないです、ね。ほんまに大山さんの車これ。
でもですね、営業者には、営業者って。
あ、そうか、営業者やからか。
うん、
あ、そらそうやろな。営業者にこんなんつける？
いや、ちょっとですね。
いや、ハンドルカバーはいいとして、この、
前のところでしょ？
うん、ダッシュボードのところにヤンキーみたいなのついてます。ほんまに大山さん、これ。
どこかも。
シートカバーも同じ柄にして
る。そうですね。ちょっといかつさはありますね。
めちゃめちゃヤンキーじゃないですか。そうなんですよ。これ、つけてみてわかりますよ、この良さが。
うん。
うん。で、僕も、
はい。
自分の車には多分、乗用車にはつけないと思います。乗用車はもう元々ハンドルそんな握りにくくないし。
はいはいはい。
うん。商用車の K とかは、ハンドルがほんまにチャチすぎて、
うん。そうなんですね。
うん。つけると全然ちゃいますからね。
うん。これなしじゃダメですよ。
はい。僕も気づきました、それに。
はい。
はい。これも読んどこか。大山さんが、はい、曲バトルで、前回のライブ映像ですね。
はい。
いやー、兄さんずるいの持ってきましたね。サンボマスターのこの動画は昔何回も見ましたよ。なんか惹かれちゃうんですよね。なんで、今回は兄さんに一票と。
はい、ありがとうございます。
そうです。
はい。
ずるいですよ。俺はもうほんまこれ初めて見た時から、何回見たやろな、これ。もう、何十回も見てます。未だに泣けるしね。
はいはいはい。
なんか心が揺さぶられるというか、
うん、
魂が聞かれるというか、
うん、
これが伝わらへん人はなんか、まあ、若い人はね、サンボマスターを知らん人とかおるかもしれんから、
うん、
あかんかもしれんけど、やっぱ、ある一定の年代以上は、世界はそれを愛と呼ぶんだぜは絶対知ってるからね。
うん、
絶対に惹かれるもんがあると思うんで、
はい、
この動画を皆さん見て、サンボマスターに入れてください。
もうちょっと追加金でちょっと紹介するしとるじゃないですか。
じゃあ藤さんもなんか、
いや僕は失敗した。いいです。
ないね。勝負を捨てるなよ。はい、エンディングでーす。
はいはい。
次回、カルテットの8話です。
うん。
はい。再生数がどんどん少なくなっていってますんで。
まあシリーズはそんなもんですよ。
そんなもんですね。
もう
聞ききれんのかもしれないですけどね。ついてきてください。
はい。
面白いですよ。盛り上がってますよ。
いや、もう、早く8話見たことしゃあないですもん。
ほんまに。
うん。
アマプラでね、
はい、
ドラえもん、のび太と空のユートピア、上がってたんで見たんですよ。
はい。
去年の春に、
最新です、
うん、そうそう、出たやつね。
もう上がってんすね。
上がってたんでね。
うん。
あ、俺、その、新ドラえもんの、
うん、
要は、わさびドラえもんのオリジナル劇場版って見たことないなと思って。
うん。
まあ言うたら新恐竜はそれに当たるんかもしれんけど、まあ言っても元にあんのはのび太の恐竜やから。
はい。
完全なオリジナル作品っていうのを初めて見たんですよ。
うんうん。
で、まあ、なんやろな、あんまりけなすべきではないんかもしれんね。
はい。
F 先生ならこう書かんやろなっていうのがやっぱり、もう老害なんで僕も。
うん。
思っちゃうんですよ。
うん、
特に、ストーリーが始まる前の日常パート。
はい。
よくあるじゃないですか。映画の始まる前のね、導入でね、のび太のダメ加減を描くところ。うん、そこがちょっとやっぱり、F 先生ならこうじゃないやろうなって思っちゃうんですよ、どうしてもね。で、ストーリー始まっても、あ、これは F 先生ではこうはならんやろうなっていう感じなんやけど、これの脚本がね、
はい、
小沢亮太さんなんですよね。
はい。
わかります？
なんか、わかりません。
わかりませんよね。
はい。
映画見たじゃないですか、何やったっけ。キサラギ。
あ、はいはい。
キサラギの人です。
生焼きとかつったんだ。はい。
はい。 の人なんで、
うん、
やっぱ上手いんですよ。
ああ、セリフ回しとかね。
めちゃめちゃ子供、セリフ回しじゃない。子供向けやから、すっごい子供向けなんですけど、
うん、
最終的にやっぱり、あ、小沢亮太やなっていうのがわかる作りになってて、うん、まあ、最後まで見ると、あ、なるほどなと思いましたけど、
はい。
まあ、やっぱ全体的にやっぱり僕は F 先生、至上主義なんで、受け入れがたいところは、まあ、どうしても残りましたね。まあ、多分、大山ドラえもんを、もともと見てない若い世代は全然受け入れられ
ない、ね。まあ、そうでしょう、そうでしょうね。
で、何が言いたいかというと、一つ気になったのが、
うん、
僕は初めて、ドラえもんが、秘密道具って言ってるのを聞いちゃったんですよ。
お
言わしちゃうんやと思って。
ずっと、言ってきた、こだわってきたやつ
ですね。そう、一回も、大山ドラえもんも、
うん、
新版も、その、旧版をリメイクしたやつでは、一回も秘密道具とは言ってないはずなのに、
うん、
今回秘密道具って言っちゃってるんですよ。
あららら。
多分、俺の記憶では一回しか言ってないですよね。
うん。
だから、そこちょっと、わぁ、言っちゃったと思いましたね。
あ、時代変わったなと。
そうですね。
うん、
あと、前に僕、リボンの騎士紹介したじゃないですか、はい、女の子が主人公のアニメのね、エンディングが覚えてるって言って、うん、で、これがアマプラで見れたんですよ。
うん、
で、お懐かしい思って、1話見てみたんですよ。
うん、
これ、リボンの騎士っていつ作ったんやろ、俺が生まれた頃かな。アニメ。68年やって。めっちゃ前や。
めっちゃ前ですね。
生まれるだいぶ前に作られたやつなんですけど、
うん、
めちゃめちゃよくできてた。
まあ確かに、詳しくは見たことないんで。
うん。
うん、
それはね、今のね、
はい。
ぬるぬる動くアニメしか見てない人は、
うん、
リボンの騎士見たら、何、紙芝居見てんのって思われるぐらい動かへんねんけど、
うん。
でも、なる昔のアニメを見て育った人からしたら、え、うん、リボンの騎士この60年代に作ったアニメがこんなにすごいのってちょっとびっくりしましたね。で、多分当時やから、アニメーション作って、それ、うん、まあ、もしかしたらラフ画かもしれんけど、それに生演奏で音入れてると思うんですよ。
ああ。
だから、このリボンの騎士のサファイアとかが動く敵を攻撃するたびに、
うん、
ドン、ドンっていうのが太鼓の音でドン、ドンってなったり、
うん、
そのラッパの音でビューンって効果音鳴らしたり、
うん、
その都度 BGM を演奏してんちゃうかなっていうような作り方なんですよ。で、内容もめちゃめちゃテンポがいいんですよ。30分でようこんだけ盛り込んでるなと思って。
へえ、へえ。
すっげえよくできてた。もうやっぱ俺が昔好きやったからやろうけど、
うん、
ああ、こいつらすっげえ懐かしいなって、この、ジェラルミン大公とかね、
うん、
もうすっげえ嫌なやつなんですよ。
うん、
その辺が、もう、よくできてた。これちょっと感動しちゃいましたね。
アマプラで見るんですね。
アマプラで見るんです。1話だけでも皆さん挑戦してほしい。
はいはいはい、そうですね。
で、2話になって、
うん、
あ、もうこいつ出てくんねやっていうやつが出てきましたね。だから展開が早すぎるんですよ。これ全部で50何話あるんですよ。
大丈夫持つんすか？持つんすか？
そう、すっげえ早いなと思って。
お
ー。1話のネタもうちょっと引っ張れるぞと思うんだけど、
うん、
もうこいつ出すんやと思って。まだ2話までしか見てないけど、これですげえ楽しくなってきましたね。
ああ、確かに懐かしのアニメのワンシーンぐらいしか見ることなかったんで。
はい。
ああ。
これで、妖精じゃないわ、天使が出てくんねんけど。
はい。
チンクっていうね。
うん。
これがタラちゃんの声なんですよ。
ああ、はいはい。
これがまたいいんですよ。
タラちゃんっぽくはない喋り方ですか？
いや、もうタラちゃんです。
タラちゃん。
敬語じゃないタラちゃん。
ああ、はい。
うん。
相当前からやってるんですね。
はい。サファイアが、大田よしこさん。
大田よしこさん。
なんでしょうね。大田よしこといえば、ジャングル大帝レオ。
ああ、はいはいはい。
秘密のアッコちゃんの 第一作。これは、でも第一作やから白黒かな。あ、俺らが見てた頃のおばきゅう、うん、新おばきゅうの九太郎の、翔太くん。
ちょっと、なかなか脳内再生されますけどね。
あ、のび太の声もやってんねや、最初。日テレ版で。
あ、違う放映局のやつですね。
そうそう、日テレ版
に。はいはいはい。
うん、あと、一発カンタくん。あ、ヤッターマンのガンちゃんもやってますよ。
ああ
。あの、ジャリンコチェの、アントニオジュニア。
あ、もう勘弁再生されました。
アントンジュニアとサファイアの声が一緒って、今ちょっとびっくりしたわ。聞いてみて。サファイアの声聞いてみて、ほんまに。そう言われたら、ジュニアやと思いました。
あ、そうだ。
ああ、なるほどね。おもろいね、これ。
うん、
とか、まあ、いっぱいすごい人ですよ。聞いてる声、聞いたことある声ばっかりですよ。
ほほほほほほ。
うん。ナイロン教って、
うん、
その、ジェラルミン大公の腹心がおるんですけど、
はい。
これの声も懐かしいなと思って聞いたことあるぞと思って今調べたら、
うん、
ナヤゴロウさんやったんですよ。
ああ。
なんで俺ナヤゴロウさんの声聞いてナヤゴロウさんと気づいてないのか。
うん。
だから、うまいんですね、
うまいだけ。でも聞いたことあるっていうのはわかるでしょ？
いや、聞いたことあるのはわかんねんけど、
うん、
まさか、ゼニガタさんと思わへん。
思わんぐらいの違う感じなんです
よ。でも、分かって聞くと、ゼニガタなんです、多分。やっぱうまいんですね、この辺。
なるほどね。
まあまあ、あの、めっちゃいいんで見てみてください。
はい。
あとね、
うん。
ツイッター、まあ、X で、もう言っちゃいますけど、クリンクさんが、
うん。
めっちゃ推してる、ゲームがあってね、
うん、
ネタバレが激しすぎる RPG、
うん、
そのツイート見てないですか？
あ、見てないですね。
サブタイトルが、うん、最後の敵の正体が勇者の父っていう、
うん、
これがすげえ良かったっておっしゃられて、
はい、
あ、そうなんやって、ちょっとやってみようと思って、
うん、
やってみたんですよ。
はい、
iPhone で無料で、
あ、アプリでですね、
はい、アプリでできたんで、
うん、
スーファミ時代のドット ARPG っていう感じ。うん、そんな感じで、まあ、操作感からしたらファミコンみたいな感じですよ。
うん、
それが、めちゃめちゃネタバレしていくんですよ、最初から。
うん、
で、それがね、クスクスさせられるんですよ、最初ね。
うん、
で、クスクスさせられて、途中まで、このネタ、この感じでずっと行くんや、って。
うん、
まあ、言うほど大したことないなって思って、最初の街行って、ちょっと、あ、うまいなって思わされたんですよ。
はい。
そこで、あ、うまいな思って、ほんならもう次、早速もう、ラスダン入ったんですよ。
うん。
あ、すげえ短いなと思ってやってたら、このラスダンからの展開が、まあ、うまい。びっくりした。これが無料でできるってすげえなと思いましたね。
はあ、はあはあ、
最後まで一気にやっちゃいましたね。昨日一晩で。
え、それ RPG なんでしょ？
RPG です。
で、レベル上げとか一応あるんですよ？
レベル上げはない。出てくる敵全部倒してちょうどいい感じ。シンボルエンカウントなんで。
はいはいはい。
全部倒したら、ちゃんとラスボスまで倒せるようになってます。で、難易度は、
うん、
まあ、RPG をやっている人は全然余裕だと思う。
うん。
やけど、初めて RPG やる人には、苦労するんかもしれんな。
へ
ぇー。だから俺一回も全滅しないから、全滅したらどうなのかわからへんねんけど、
うん。
まあ、倒すヒントは十分出てるんで。
何時間ぐらいで終わるんですか？
俺3時間かからんかったですね。
ほほほ
うん、だからちょうどいいですわ。
なるほど。それで無料でその体験ができるわけでしょ？
絶対やった方がいいですね。
ほうほうほう。貼っといてくださいよ。
ああ、まあ、iPhone、ってか、アプリやからね。あ、PC 版も歩いてたか。
もう一回、なんちゅうなめですね。もう一回言ってください。
ネタバレが激しすぎる RPG。
ネタバレ、あ、すぐ出てきた。ネタバレ。
うん。 最後の敵の正体が勇者の父。
はいはいはい。
もうそこまで言っちゃうんやって思いながらやり始めると、うまいなって思いました。
一応もうダウンロード開始しました。
はい。
あ、めっちゃ高評価ですね。
そう。まあ、クリンクさんが激推しするだけあるなと思いました。あ、すげえなって。うん。
その、多分その関連かな、弱すぎる RPG とか、早すぎる RPG とか、なんか、連動でありますけど。
うん。
同じようなやつなんですかね。
いや、それは全然知らんけど。
うん。
多分が、RPG スクールで作られたやつ、やと思います。これうん。ここまで作るのにどんだけ時間かかんやろっていうような内容でしょうね。
しかも、これがなぜ無料だと。
ああ、だから俺がやったアプリは、多分、作った人とはまた別で、多分許可を得てアプリ化してるんやと思うんですよ。
はい、
で、そこに、下に、広告が出てたんで。
はい。
その部分だけじゃないですかね。
うん。ほんま、普通に、ほんまにコマンド RPG ですね。
はい。まあ、騙されたと思ってやってみてください。
はい。
はい。なんかありますか？
まあ、よく、西田さんから名前が上がるゲームゲノム。
はい。
僕の辺ちょっと初めて見たんですよ。
はい。
その題材が、僕の大好きなのゼロシリーズだったんですよ。
はい。
ホラー。
うん。
これ初めて見ましてですね。
うん。
やっぱいい番組ですね、あれ。
はい。
はい。ものすごくゲームを真摯に、紹介してくれて、うん。で、僕好きでほとんどやっとるんですけど、
うん。
制作者が出てから、詳しいこと語ってくれたんですけども、
うん。
全然僕知らんかった話題もあってから、うん。すげえためになって、
うん。
またちょっとゼロやりたくなってきたなという感じになりましたんで、
うん、
これよかったら見ていただけたらいいなと思いましたね。
あ、ゼロしか見てないの？
はい、今はゼロしか見てないです。
ああ、そっか。で、NHK やしね、なかなか見れへんよね。
そうなんですよ。
あ、俺はね、最初のシーズンは何個か見たんですよ。
はいはいはい。
で、前も喋ったと思うんですけど、
うん、
あの番組って、ネタバレがえぐいんですよ。
あ、そう言ってました。めちゃめちゃ、そうですよ。
やってない作品の回は見たらあかんと思って、それからほとんど見てないですね。
大体あんな流れですよ。制作者が出てから。
そうそうそう。
あ、
制作者の話はおもろいんやけど、
うん、
そのゲーム紹介のところで、うん、もうほぼほぼ敵の倒し方から次の展開まで全部言っちゃうんで、うん、これ言ってええのって思うところガンガン出してくるんですよね。
はははは。
いや、やってない、だから、何やったっけ。人食いの大足トリコとか、ワンダと巨像、
うん、
が一回で二本やってたんだけど、両方ともめちゃめちゃネタバレしましたからね。
俺じゃね、次が確かマザー2だったと思うんですよ。
絶対見たかい。
あれ、それじゃダメですよ。うん、
見たことある作品の場合は、皆さん見た方がいいと思います。なるほどね。
じゃあ気をつけてみんといけんようですね。
気をつけた方がいいと思います。
うん。
いや、もう作り方変えてるかもしれないですけどね、今は。
うん。はい。あと、まあこれ相談というか、まあ勝手に決めって言われるかもしれないですけど、
うん。
ドラクエ10。
うん。
やっとですね、お金がですね、貯まりまして。
はい。
レンダーヒルズか。
はい。
マイタウン。
はい。
どっちを買おうか今悩んでるんですけど。
はい。
どっちがいいんですか？
俺、マイタウン持ってないからね。
あー。
レンダーヒルズはめちゃめちゃ便利。
でも、マイタウンめちゃめちゃ便利って言うんですよ。だから全部施設置けるんでしょ、あれ。
あー、ですけどね。ただ、広すぎるんですよね、あれ。
あれね、ハウジングができんかったら、無駄って言ってましたけど。
そうそうそう。ハウジングしたい人とか、イベントしたい人用だと思うんで、俺には必要ないなと思って。
ああ、レンダーシアも、あ、レンダーヒルズは便利ですか、やっぱ。
はい。歩いてすぐのところに大体揃ってるんで。
ああ、じゃあ無茶せず、レンダーヒルズでしょうかな。
まあ、要は家の前に全部並べてしまえば、
はい。
使い方はほぼほぼ一緒やと思いますよ、
ね。あ、でも場所、その区画によって違うんでしょ、やっぱり。いい悪い。
いやいや、区画関係ないよ。
あ、関係ないですか？
うん。
よし。 じゃあ、ヒルズにしよっか。じゃあ、ヒルズし、買います。
ああ。まあまあ、どっちでもいいです。あの、よう調べてから買ってください。見に行ってから。
まあでもが、ちょくちょく金貯めようたんですよ。やっと貯まりましたんで。
あ、そうですか。俺使うことないから、今何本あんねんやろ。全キャラ合わせたら10億は超えてると思うけど。
マジですか？
うん。
全キャラ揃えてやっと、毎段階ぐらいになったんですよ。
あ、メインだけで、余裕で2億8000万ぐらいは余裕であります。
マジ？何しようんすか？
何にも使わへんもん。
ああ、そうだ。あ、でもね、でもこれ買っちゃうと装備の更新ができなくなるんですよ。
装備の更新全然してないや。
うん。それせず貯めようたんですよ、僕は。ちょくちょく。
はい。だから俺全然せずに、買うもんないから、
うん、
どんどん溜まっていく。
ああ。ええな。
ええんかな。楽しんでないってことかもしれんけど。
ああ、それで僕今楽しんでますんで。
うん。だからたまに、あの、武器買うんやけど、
はい。
次々更新されるやんか。
うん、うん。
拾ったやつの方が強くなっていくね。
今そうなんですよね。
うん。だから、買う必要もなくなってきてる。
ね、めちゃめちゃその、強い敵倒すわけでもないでしょ今。
そうそうそうそう。
うん、そうでもなかったら、いいですよね。
うん。う
ん、はい。はい。じゃあ、近々、引っ越します。
はい。あと、竜が如く3。
はい。
クリアしました。
お、早いですね。
もうだって10章まで行ってたから、うん、あと11、12で終わったんで。
うん、どうでしたか？ワン、ツーと比べて。
まあ、間、半年空いたから最後全然意味わからなかったんやけど、うん、まあまあ、20時間ぐらいで終わっちゃったんですよ。だからサブストーリーほとんどやってない。
はいはいはい。
だから楽しんではないと思う。
いやでも、一番ね、大変なとこクリアしたんで、もうこれで多分いいと思いますよ。
え、4は何で出たん、
うん、あ、もともと3で出ましたよ。
あ、3か。
はい。で、リマスターとして4版が出て、Xbox にも多分その綺麗なのが出てるはずですよ。
うん。
ちょっとキャストさんが一部変更になってますけど。
うん。
うん。4は楽しいんですよ。
じゃあまあ4はじっくりやりますわ。
うん、うん。
3はやっぱりちょっと楽しめんかったな。
ちょっとね、やっぱり、うん、ちょっと異次元すぎて、異次元と言いますか？
異次元じゃないやろ。
明るいんですよね、風景
が。あなたすぐそれ言うけど、別に明るいのはかめへんね、うん。内容ですよ。なんで子供の悩みを聞かなかったの？
ヤクザがね。
いや、それもしょうもない悩みやからね、子供たちの。で、家でしょんす、すぐあいつら。で、探そうって言うんだけど、どこ行ったんか、全くノーヒントなんですよね。まあ、そんなに広い街じゃないからね。
あ、そうでしたっけ。
隅から隅まで探すんやけど、
うん、
せめて何かヒントくれよと、
うん。
めちゃめちゃ探し回って、ようやくそこにおったんかいってなりましたからね。
ラスボス言っていいですか？言わんほうがいいですか？
何を言おうとしてるの？
ラスボスの雰囲気、
うん、いいですよ。
うん。ワンツーと比べてちょっとパンチ弱くなかったですか？
まあイケメンでしたからね。
特にツーのインパクトが強すぎて。
あなたが好きすぎるだけやろ。
あ、そうですかね。そこがちょっと僕残念ポイントだったんですけどね。
あ、だから俺ね、あいつをずっとね。攻撃すんねんけど、全然強化ができてないんですよ、こっち。
あ、兄さんだでね。
うん、レベル上げてないから、
うんうん、
サブやってないから経験値が入ってないんで、全然強化できずにやって、
うん、
まあ、一撃一撃が弱いんですよ、こっちの。
うん、
で、まあ、言うてもこっち回復薬いっぱい持ってたから、
うん、
ずっと回復しながらやってんねんけど、
うん、
なかなかガードしよるから、こっちの攻撃が当たらへんので、
はい。
ドロップキックをずっと当てたんですよ。
うんうん。
ドロップキックは当たるんで、
うん。
もうほんまにちょこっとずつ削っていってたんですよね。
うん、うん。
で、しばらくそれを続けてると、敵がね、なんか、
うおー、
うおー言
う
て、
うん、
ちょっと白く光る場面があって、
はいはいはい。
あ、これなったらやばいと思って離れてたんですよ。
うん。
で、ちょっと離れたところ向かってくるからドロップキックってやって、
うん、
これいつまで続くねんってずっと思ってたんですよ。
はい。
全然終わらへんなって。 ほんで、うっかり死んじゃったことがあって、
ええ。
ああ、これまた、セーブポイントから始めるのと思ったら、そのボス戦だけ再戦できて、
うん、
回復薬使ったやつも復活してたんで、
うん、
ああ、よかったと思って。
うん、
で、ああ、よく考えたら俺武器全然使ってないやと思って、
うんうん、
武器装備できるんで、あの3はね。
そうですね。
うん。あ、これ使わなと思って使ってたら、
うん、
まあ、これ武器使わなあかんやつなんやと思って、武器使ったらガンガン減らせるんですよね。
うん。
うん、で、やってて、で、途中で気づいたんですけど、
うん、
あの、両手をうおーってやって白く光った時に、
うん、
回復しとるやん、こいつと思って。
うん。
だから俺、その間に攻撃してないから、回復されっぱなしだったんですよ、ずっと。
はいはいはい。
だから延々と続いてただけで、あ、もうここもガンガン攻撃せなあかんかったんや、思ってやったらあっちゅう間に終わりました
ね。回復待ちをわざわざしようたわけですね。
そうそうそう。向こうが回復するのをずっと待ってたから。まあ最後の最後ネタバレになるから言わへんけど、あの演出いるって思いましたけど、ね。まあ、ありがちですけどね。あの、ヤクザモンとかヤンキーモンにありがちのエンディングのやつですけど、いるって思いましたね。
確かね、3のボスが、確か一番強かったぐらいなんですよ、うん。システム的にですね。
はいはいはい。
で、そこをクリアしたら多分もう次々いけますよ。
ああ、うん。あ、そっか、ほんなら元々強化しなくても強いってこと？
そうそうなんですよ。バランス的にですね。
うん。
うん。
じゃあ俺のドロップキックが効くっていうのはなかなかいい発見やったかもしれない。
かもしれないですね。
うん。
もうあの、ヒットアンダーウェイでしょ？
そうそうそうそう。
蹴ったら戻って蹴ったら戻ってでしょ？
ドロップキックでダウンさせれるから、そこで一発だけもう一回蹴る。ほんと離れて、みたいな。
ヤクザじゃないっすね、なんか。ほうほうほう。
はい。まあ、これが終わったんで、
はい。
すぐ4に行かずに、一回、
うん、
俺、テイルズ・オブ・シリーズって、
ああ、はいはい。
ディズニー1しかやってないから、
はい。
これ、あの、ゲームパスに一本だけ来てるんですよね。
あ、今、よく来てないですか？
いや、
いっぱい。
あ、PC 版やからかな。一本だけ来てるんですよ。
はい。
で、Tales of Arise か。
Arise は、あ、最近のやつですね。
あ、最近なんや。
うん。
面白いんですかね。
いや、やってはないですけどね。
やっていいんかな。
でも、戦闘が多分むずいとか言ってたような気がしますよ。
あ、そうなん。
うん。
昔の、あの、うん、2D アクションみたいな戦闘画面ではなさそうなんですよ、見てみると。
いや、もう 3D ですよ。
じゃあやめた方がいいんかな。大丈夫かな。
確かなんかね、死にゲー的にすごい戦闘が、難しくなっとる、歯応えがあるかな。
うーん。
いう話は聞きましたけどね。
じゃあやめとくか。
まあ触るだけやってもいいんじゃないですか。
まあそうですね。
うん。
じゃあ何やろうかな。まあ、スイッチでもやるもんいっぱい溜まってるんで、スイッチに戻ってもいいけどな。
うん。
まあまあ、なんか考えてやってみますわ。
マリオカートやりましょうよ、マリオカート。
あ、忘れた。あ、パワープロもやらなかんな。
今僕追加パスでずっとやってますけど、めっちゃおもろいっすわ。
新しいコース、だからできてないからね、俺。
古い子さん、ほぼほぼやったんですか？
一通りはやったけど、やり込んでないから。
ああ。
うん。
僕、やっと50が全部終わったんですよ。
うん。
100行って、100行くとやっぱりあれですね、アイテム腹立ってきますね。
はい。
うん。あれ、今回200まであるんですね。
あ、そう。
うん。
あんま、覚えてないね。そこまでやってないな。
なんかね、もうブレーキが必要とか結構難しいらしいんで、ちょっとそこ早く行きたいんですけど。
うん。
うん。やっぱり完全優勝して、星3つ戦となんか進みたくないじゃないですか。
そう。
うん。うん、あれでちょっと詰まってますね。
あ、そうそう、俺バイオ2チュラッとやったんですよ。RE2。
はい、はい。
結構みんな好きじゃないですか、バイオシリーズね。
うん、
で、2も名作って言うじゃないですか。
うん、
やってみたんですけど、
うん、
全然わからないというか、
うん、
倒し方がわからんというか、うん、ガンガンガンガン撃ってたんですよ。
うん、
で、道もどっち行っていいかわかんないですよ。最初、多分警察署かなんか行けって言われて、行くんやけど、
うんうん、
あの、街が、道路が全部車で塞がれてて、
うん、
で、その、ゾンビがいっぱいうようよしてて、
うん、
どこ行ったらええかわからん。めっちゃ道迷って、ようやくたどり着いたんです、警察署ね。
うん、
で、この後、どうすんねやろうと思って、そこで、そうそう、その段階で完全に弾切れなんですよ、俺。
うん。
弾切れで、で、攻撃手段がないから逃げて逃げて、ようやく警察署に着いて、で、弾補充できて、で、こっから、ちょっともう、攻略見ようと思って、
はい、
攻略見たら、大体みんな、弾節約せって書いてるんですよ。
まあ、倍はそうでしょ。
知らんやん、そんな。やめじゃいって。それ言われたら、また一からやらなあかんやんと思って。
はいはいはい。
節約とか聞いてないし、基本スルーせとか言うんですよね。
ああ、なるほどね。
ガンガン打って、もう、とうに玉切れしてきたわ、思って。
まあ、合わなかったわけですね。
はい。
うん。
ゲームパスでやったから、
うん。
お金出して買ったらもっと頑張ってやんねんけど、
うん。
多分それで面白くなんねんやろうけど、
はい。
ゲームパスでやっちゃうとすぐ諦めますね。
いいか悪いかあれですね。
まあそうですね。
うん。
まあ何やるかはまた考えときますわ。
はいはいはい。
まあ、ゲームパスにある間に逆再もう一回やろうかな。
まあ、やるも多いんですけどね。
そう。
僕まだずっとペルソナ3ずーっとやってますわ。
いっぱいあるのにね。
ね。もうずっと同じダンジョン戦ってますからね。
まあ、楽しいならいいんじゃないですか。
楽しいですね。このコツコツが楽しいってしゃあないですわ。
ペルソナ3も、
ええ、
あの、いつまででも潜ってたいのに、
うん、
あの、何やったっけ、SP やったっけ、HP。
ああ、SP、はい。
SP、うん、すぐ切れるじゃないですか。
まあ、工夫じゃない大丈夫なんですけどね。
いや、でも、あれが、嫌で、
うんうん、
でも、あれ使わんとダウン取れへんし、
うんうんうん、
仲間、何敵、モンスターをゲットできないじゃないですか、悪魔。
はいはいはい。
だから、それがすっげえイライラしてたんですよ。
うん、
で、5何がいいって、
うん、
SP が回復する装備が最初からもらえたじゃないですか。
そうでしたっけ？
え、知らん？あれ、ゲームパスでやったら、
うん、
最初の家の押し入れの中入ってました。
ああ、ちょっともう覚えてないっすわ。
あれのおかげで全く気にせず行けたからね。
うん。
ずーっと無限に戦えたから。まあ、多少節約はせなあかんねんけど、はいはい、基本的にはいつまででも戦えたんで。
僕今、その状、いつまでも戦える状態で、うん、あの、スキルをやっぱゲットしていったら、戦闘後に SP 回復するのがあるんですよ。
はい、
パーセントですけどね。
うん、
で、体力も回復するスキルがあるんですよ。
はい、
それを駆使しとったら、ちょっと節約したら回復、ちょっと節約して回復で延々と潜れますんで。
はいはいはい。
めちゃめちゃ楽しいですね。
ああ。
まあこれもやっぱり慣れとる慣れてないありますからね。
もうあるし、まあ続けりゃ、よくなるんでしょう、その辺はね、
うん。
うん。失敗したくないと思っちゃうからね、俺ね。ああ、そうそう。だから、スイッチも今セールまたいろいろ来るじゃないですか。
うん。
多分春セールが。
はい。
その辺もまたね、見たら帰ったくなるでしょうしね。
マリオピーチ、ピーチプリンセス？
うん。
あれはいかないですか？
あ、面白そうなんですけどね。
うん。
ちょっとやらないでしょうね。あれやったら、RPG の方がやりたいかな、
ええ。あ、あれ結構安くなったみたいですね。
あ、そう。
あの中古で。
あ、中古でね。
うん。
うん。あと、レインボーオーバーロード？
レインボーオーバーロード？
ちゃうかったっけ？
レインボーオーバーロード？
あれ。今話題になってる。バニラウェアの。
あ、レイン、そうですね。レインボーじゃん。
ちゃかった？
全然ちゃいますよ。
え、何やった？ユニコーン。
あ、そう、ユニコーンオーバーロード。
ユニコーンオーバーロード。
全然ちゃいない。
あれ、みんな評判すっげえ高いからね。
あ、みたいですね。
うん。まあまあ、でもセール入ってからやな、あれはな。
っぱり、ね、オーガバトルみたいでっていう、なんか、表を聞きましたよ。
あそう。
やってる人に。
まあ、俺、オーガバトルはやってないから。
ああ。
あっちは合わんかったんやけどな、
タクティクソーガでしょ。
タクティクソーガ。
うん。
まあ、タクティクソーガもう一回挑戦してもええねんけどな。せっかく買ったんやし。
そうですよ。あれなんで挫折したんでしたっけ、うん、
むずかった。むずいっていうか、
うん。
話が全く入ってこへんっていうか、その人が多すぎて。で、人がめっちゃ多いのに、
うん。
ちょっと進んだらさらに仲間いっぱい増やさせられたんですよ。
はい。
自分の、舞台を作れ言われて。
うんうん
うん。もう、把握しきれんと思って。楽しくないと思って。
でも、あと今月あれドラクエも出ますよ。
まあドラクエは焦ってやらんでもいいです
けど、
ね。とりあえずバージョン6はクリアしたから。
そう、まあそうか。人のこと言うのは、わしが焦るという話ですね。
そういうことですね。うん、よし、じゃあ、それぐらいにしときましょう。
はい。
曲バトルは来週締め切りますんで。
はい。
皆さんまだ見てない人は必ずライブ映像。確認してから入れても、うん、一つ一つそんな長くないんで、
うん、
ぜひ触りだけでも見て判断してください。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはやさが .pc@gmail.com まで、X ハッシュタグはハッシュタグやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、やさがすお相手はアニマルジャパンと、
ピチカートミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。